おはようございます。ただいまから2024年6月9日の第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めましょう。賛美をいたしましょう。賛美歌267番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。
Thank you.
お祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの父である神様、尊いお名前を心から賛美いたします。会堂とオンラインという場所や形式こそ違え、共に神様に礼拝を捧げすることができる恵みに心より感謝いたします。1年前の6月、私たちの教会は未曽有の水害に見舞われました。教会や4事業が大きなダメージを受けました。しかしあなた様は試練とともに脱出の道を備えてくださいました。この苦難を乗り越えるためのさまざまな知恵を私たちにお与えになりました。教会に集う方々が心を一つにして労を惜しまず復旧活動に参加してくださいました。こうして私たちは教会や4事業の働きを継続することができました。あなた様はまたこの災害を通して危機管理の大切さを教えてくださいました。平穏な時にこそ天災や感染症などのさまざまな災いに備えておかなければならないことを深く認識し、現在対応策を検討しつつあることに感謝いたします。本日も神様からのメッセージに心を合わせることができるように助けてください。そして神様の力強い、そして愛に満ちあふれた御言葉によって私たちに力と慰めと励ましをお与えください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主イエス様が教えてくださいました主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの主よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝も聖書の御言葉を共に分かち合っていきたいと思います。続けてエペソ人への手紙から見ていきますので、聖書を開きになってください。新約聖書エペソ人への手紙4章26節から27節の御言葉になります。エペソ人への手紙4章26節から27節の御言葉です。ではお読みいたします。エペソ人への手紙4章26節27節の言葉です。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。エペソ4章25節以降では例の刷新とともに着る新しい人のその中身と実践について教えてくださっています。先週は例が新しくされ続けながら着る新しい人とは、偽りを捨て隣人に真実を語り、互いに体の一部分であるということを実践する、その霊的戦いを 諦めない人であるということについて学びました。で、今朝は今読みましたこの26節27節の御言葉から、新しい人を着るものとしてどう怒りと憤りと向き合っていくのかということについて考えていきたいと思っております。怒りほど人にとって大きな問題がないように思うほどに、怒りは人にとって大きな問題だと思います。最初の人アダムが神との約束を破るという根源的な罪を犯すと、アダムは神様に怒りを爆発させました。また自分の体だと、自分の体のように愛していたはずの妻エバに対しても怒りをぶつけます。そしてその心境は、私は正しいという思いですね。ここで厄介なのは、間違っているのに正しいと思っていることです。私たちがこう怒りについて考えるとき、まず心に留めなければならないのは、正しい怒りがあること、真っ当な怒りがあるということですね。怒りは神様がお持ちのたくさんのその豊かなご性質、神が持っておられる属性の中でとても大切な神様のご性質であり、また感情ですね。こう善悪を神様は唯一はっきりとお分けになりますけれども、悪を前にした時に神様が現れる、神様が表すその感情だったり表現というのが怒りですね。そして本来人は神の形に作られた存在であるがために、これまでずっと見てきましたけれども、人は本来神の形に作られた存在であるがために、真っ当にまた正当に怒ることができる存在として作られました。しかし罪を犯した結果、真っ当に怒ることができなくなってしまった。真っ当に怒ることができなくなってしまって、その怒りのほぼすべてが正しくもないにもかかわらず、自分の正しさを証明し示し言い表すために用いるようになってしまった。まともに怒ることができなくなってしまった。魂の奥底、骨髄に至るまで罪人であること、これが私たちが怒りについて考えるときに最初に肝に銘じなければならない、聖書が教えている罪なる私たちの姿ですね。もう一度御言葉をお読みしたいと思います。4章26、27節ですね。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。怒っても罪を犯してはなりませんとありますけれども、言語通り直訳しますと、怒りなさい、そして罪を犯してはなりませんという命令形で書かれているんですね。あたかも怒ることを進めている、まず進めているような言葉になっています。私たちの持っているこの新改訳聖書の日本語訳ですと、一見しますと怒ること自体もうすでに良くないことだと、悪いことだというように読めてしまうかもしれませんけれども、直訳をしますと、怒ること自体悪いことではない、むしろ怒りなさいと、怒りなさいと進めているようにも取れなくもない書き方をしております。字義通り取りますと、まず私たちはしっかりと怒るものでなければならないということですね。じゃあ何において怒るのか、聖書の語る怒るべき唯一のことは、神以外のものに仕えることですね。神以外のものをあたかも神のように崇め、仕え、従い、目標とし、従属する罪に対して怒り、羞恥心を感じること、恥ずかしさを感じることを知らなければならないと、そのことにおいて真剣に向き合って怒らなければならないと教えてくれます。神以外のものを神とすることを聖書は罪だとか悪だとかと言いますけれども、その悪や罪に対して私たちは 怒らなければなりません。ただし、ここからが大事ですね。ただし、ここで問題になるのは、罪だ悪だと、人のことはよく指摘はするものの、自分のことは棚に上げて罪だ悪だとのたまってしまうことですね。例えばこう夫婦喧嘩をするとき、いつも私自身こうしてしまうのは、正しいことを正しく言って正しく理解させ正しく諭そうと怒ることですね。ソロモンがあなた方は正しすぎてはならない、自分を知恵あるものだと思ってはならないと教えているにもかかわらず、正しすぎて、つまり自分は正しいんだと、自分は正しいと、正しいことをしているんだと、自分のことはきれいさっぱり棚に上げて、相手の間違いを嫌おうなしにバッサバッサと切り捨てるかのように責め立ててしまうこと、そして責め立てながら怒っている、その怒りを正しいと確信しながら怒っていること。怒っている時には全然わからなくなってしまいますけれども、こう冷静になってふと我に返り、祈ったり聖書を読んだり礼拝を捧げたり賛美をしようとしたり、人前にこうニコニコ顔で立って平静を装って何食わぬ顔をして話をしている時、まさに私にとって今この時ですね。そういう時によくもあんなに確信を持って妻をまたは夫をですね責め立てることができたな、そんなにお前は正しいのか、あんなにも怒りに身を任せて身を震わせながら怒るほどにあなたは正しいのかいという思いがどこからともなく聞こえて湧き上がってきます。神様が、聖霊なる神様が与えてくださったと、与えてくださる思いだと思いますけれども、我が家の子供たちを叱った後も同じような感情に苛まれることがあります。こう怒りを正当化することに身を任せ、その怒りを正しい怒りなんだと、叱っている子供に理解させてやらなければあたかも自分が敗北したかのような、親の、大人としてのメンツが立たないかのような思いに覆われて囚われながら怒ってしまいます。いつの間にか怒ることが目的となり、怒りを正当化することが目標になってしまっていることに、すり替わっていることにも気づかないのか、気づいていないふりをしているのか、正しいと自分が思っていることを並べ立てます。こうなるともうその怒りは正当な怒りではなく罪になりますね。罪の虜ですね。その怒りを正当化するために、人の怒りを通して関係性をぶち壊すことを喜び焚きつけようとする輩、悪魔に機会を与えながら、結果的に悪魔に身を売っていることに気づいているのか気づいていないのか、いつの間にか悪魔の側について、その怒りでこの子どもの人格を踏みにじり殺してしまうほどのことをしてしまいます。エペソ書6章4節にこうありますね。エペソ書4章6節、父たちよ、自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。父たちよ、自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさいとありますけれども、主を忘れて自分が神となって、自分が基準となって、自分が裁判官となって子供たちを怒らせて怒らせてしまったことは、私自身数知れずです。もちろんそういう親や大人のこう弱さと罪深い姿を通して反面教師にして子供たちが学ぶこともあるでしょうが、あると思いますね。ですが、主イエス様がペテロに、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると投げかけたあの言葉が、私自身に投げかけられている言葉だという迫りを受けたと感じたときには、イエス様の言葉を素直に認めて子供たちに謝ります。土下座して謝ったこともあります。 ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、二つのものを一つにしながら和解させてくださったイエス様のことを思い出すと、謝らずにはいられなくなります。子供たちからは牧師の癖してとか、どうせ謝ったってまた怒るんでしょとか言われながらも、怒っても罪を犯してはなりませんという言葉が私の身になり、柔和になれるように日々練習しています。でそれを練習することがイエス様に従っていくことだと、こう心底実感しながら私自身日々練習しています。もちろんだからといって、子供たちを叱ってはいけないということではないですよね。箴言13章に行ってみたいと思います。箴言13章、皆さんよくご存知の箇所だと思います。箴言13章14節に、無知を控える者は自分の子を憎む者、子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。無知を控える者は自分の子を憎む者、子を愛する者は努めてこれを懲らしめるということを、子供たちは愛しているならば真剣に行わなければなりません。でもそのためにやっぱり忘れてならないのは、主なる神様をイエス様をまず第一にすることですよね。箴言3章に行っていますね。3章3章11節12節ですね。我が子よ、主の懲らしめを拒むな、その叱責を嫌うな。父が愛しい子を叱るように主は愛する者を叱る。五節言っていますね。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと考えるな。主を恐れ悪から遠ざかれ。それはあなたの体に癒しとなり、あなたの骨に潤いとなる。あなたの財産で主をあがめよ、あなたのすべての収穫の初物で。そうすればあなたの蔵は豊かさで満たされ、あなたの石亀は新しい葡萄酒であふれる。主なる神様、イエス様、聖霊なる神様、神の言葉を大事にすることを第一にしながら、子供をしっかり叱ることを教えてくれてますね。私が以前伝道師として働いていた韓国の教会、和平教会といいますけれども、その和平教会の主任牧師の先生が、ご自分の2人のお子さんを叱る前にこうしておられたことを、そのお二人のお子さんが話してくださったことがあります。お子さんといっても僕よりも3歳とか4歳とか年上の方ですけれども、小さい頃の話ですね。その主任牧師の先生は、子供を叱る前にまず正座をさせて、この箴言の御言葉を読んであげながら、子供を愛しているならしっかり叱りなさい、鞭を取りなさいと聖書に書いてあるから、お父さんは今からお前たちを叱る、一発思いっきり叩かれるのがいいか、それとも十発軽く叩かれるのがいいか決めなさい。で、子供たちに聞いてから、大概一発思いっきりがいいと答えるので、足のももの部分を思いっきり青タンができるぐらいこう叩いていたということを聞いたことがあります。神様のことをこう第一にしようと、そして御言葉を子供たちと具体的に分かち合うという、その試みですね、具体的な試みている、その一つの素晴らしい子供の叱り方だなというふうに思ったことがあります。思いました。もちろんそんな時ばかりでなく、人間なので、その主任牧師の先生も思わずこう手が上がってしまうこともあったようです。でもその二人のお子さんたちは、そんなお父さんの努力の気持ちをこう汲み取ってくれて、お二人とも本当に、ああこんな大人になりたいなと、こんな親、こんなクリスチャンになりたいなという思うような方々になっておられます。で、その弟の方は、 私が卒業した進学校の今先生になっておられますね。子供や夫婦を相手にするばかりでなく、私たちがこう怒りにかまけて怒りに任せて怒ってしまう時っていうのは、ほぼ 100% 神様のことをイエス様のことを忘れているでしょう。主イエス様が私に何をしてくださったのか、主イエス様の前にあって私という人がどういう人なのかということを忘れてしまい、自分の正しさばかりに心を覆われてしまい、まんまと悪魔に機会を与えてしまっている時に、私たち人間は怒りに覆われ憤ったままの状態に陥ってしまいますね。エペソ4章27節 で悪魔に機会を与えないようにしなさいとありますけれども、悪魔にとっての絶好の機会、一番の好物、餌、目標は何だと思いますか？関係の破壊ですね。まず神と人との関係を破壊することです。そして人と人との関係を破壊することですね。最初の人、アダムとエバの神との親密な関係を何とか破壊しようと蛇にまで化けて神との関係を断ち切らせた後、アダムとエバを騙して神との関係をこう断ち切ってしまいますけれども、その神との関係を断ち切らした後の人と人との関係を破壊することは他愛もないことであり、自然とおまけのようについてきました。アダムがエバを責め、エバがアダムを責め、カインがアベルを責め、アベルは命を落としました。それからというもの、ずっと悪魔が人に対してし続けてきたことは、人を神に近づけないこと、神との関係回復を阻むと同時に人同士の関係を悪化させることですね。すなわちエペソ書4章26節27節の、怒っても罪を犯してはなりません、憤ったままに日が暮れるようであってはいけません、悪魔に機会を与えないようにしなさいという怒りや憤りというのは、互いに体の一部分であるという関係性、互いになくてはならない影響を及ぼし合っている一つの体のような存在であることを壊してしまうような怒りのことを意味しています。私たちはこう罪深い人間で、当然ながら完全無欠な人間ではありませんので、相手の間違いをこう指摘するだとか、相手のことをこう教え正そうとすることが、まかり間違うと私のことを褒めて、私のことを自慢して、私の正しさを示す行為になってしまって、相手に対して審判者、裁判官になってしまいかねない悪さを持ち合わせています。そういう悪さを私たち持ってますね。その私たちの持つ悪さに、悪魔は今か今かと四六時中つけ入ろうと隙を狙い、少しでも隙ができたらその隙間に入り込み、怒らせ、互いに体の一部分であることを忘れさせて関係を破壊しようとします。だから私たちはその怒りを正当化することをやめる練習を、神にかたどり作られた新しい人を着たものとしてし続けなければならないですよね。新約聖書にコリント人への手紙という聖書がありますけれども、そのコリント教会の人々に宛てたコリント教会コリント人への手紙式に言いますと、兄弟姉妹同士日常の事柄で争いを起こし、自分たちの正しさを証明するために互いに体の一部分であることをきれいさっぱり忘れて、互いに訴え合い告訴し合うようなことをするぐらいなら負けなさい、あなたが進んで負けなさい、あなたが折れなさい、相手を圧倒したいという欲求、誘惑に陥ったらサタンの餌ですということですね。とあるこう調べ物をしているときに、偶然あるスポーツ選手のことを知ったんですけれども、もう古いですが、 1966年のサッカーワールドカップで活躍した南海の黒豹、南海の黒豹と呼ばれたポルトガルのエウゼビオという選手のことを知りました。でこのエウゼビオという選手は黒豹と呼ばれるほどの身体能力、特にその脚力をつけるために日常生活でずっとしていることが一つあったそうです。それは競技中や練習中にこう練習でこう走っている時のみならず、歩く時も日常生活の中でも常に意識してこうかかとをつけずに歩いていたっていうんです。で記者がいつからですかって聞いたら、いやもういつからなのか思い出せないぐらいからです。すごいなと思いました。ゴールを決めて点を入れるという目標を達成するために意識してそこまでするっていうんですね。今パウロ先生はこの手紙の読み手であるエペソ教会の人々と、また私たちですね、その読み手である私たちに、怒りとはこれこれこういうものなんだと、憤りとはこういうものなんだという、その概念やメカニズム、怒りや憤りの概念やメカニズムについて説明をしているのではなくて、なりません、いけません、しなさいと具体的な実践を、練習を促してますね。霊においてこう新しくされ続けながら、新しい人を来たものとしてしなければならないと、練習することは諦めてはなりませんと言います。柔らかい言葉、柔和な話し方、寛容な笑顔、した悪を心に留めず、兄弟のことを待ち、許し、期待し、私が持っているものをその兄弟のために用いる決心をする練習、後ろ指を指し、批判し、裁き、殺し、葬り去らない練習をしなさいと、葬り去らない練習をしなさいと教えてくださいます。そしてそれは決して生きやすい広い道ではなく、生きにくい狭い道であるかもしれないけれども、キリストにあって選び、神の前に聖なる傷のないものにしようとしてくださっている神様がお呼びくださった、そのところへと続いていく道なんだと、近道なんだということを覚えるよう教えてくださっていますね。でも正直負担に感じませんか？負担に感じるかもしれません。いやそれって偽善じゃないの？それって演技じゃないの？って思えてしまうかもしれません。私自身そのように思うことが幾度となくありましたし、今でもあります。でも一つの本に出会って、それでもいいんだと思えるようになりました。それはフラー神学校に私が通っていた時の総長であるマーク・ラバートンという先生が書いた本、コールドっていう CALLED 証明という本を出されたんですけれども、その出した、出版記念でこう在校生たちにその本をくださったんですね。でその本を読みました。でその本の中でこんなことをおっしゃってました。クリスチャンとして謙遜に、柔和で、優しく、寛容でありたいと願い、そうしようと努めては見るものの、怒る自分だったり、この世の欲にまみれている自分だったりという自らの闇の部分をただ隠している偽善なんじゃないだろうか、ペテン師なんじゃないだろうかという悩みを、クリスチャンならば誰でも経験すると思います。でもそれは偽善でもなく、ペテンなのでもなく、憧れのスポーツ選手のような選手になりたいという一心で熱心に体を鍛え、練習に取り組む姿と同じです。私たちクリスチャンはイエス様に習いたい、イエス様のようになりたい、イエス様のような愛あふれる生き方をしたいという純粋な思いがあり、それゆえの謙遜の練習であり、柔和であり、寛容であり、優しくあろうとする行動であるのです。それを偽善だとかペテンだとかという悪魔のささやき、誘惑に欺かれることなく、謙遜を、柔和を、寛容を、優しさをイエス様を見上げて練習し続けようではありませんか。これを読んだ時、本当にもうこう 本当に救われたようなと言いましょうか、こうああよかったんだというか、これでいいんだと、本当に救われたような思いがいたしました。私自身こう牧師なので、こうより謙遜で、より柔和で、より寛容で、より優しくありたいと願い、こうそうでなければならないと演じてみるたびに、偽善だな、詐欺師だな、ペテン師だなと思い悩んでいました、思い悩んでおりましたので、そのマーク・ラバトン先生の本を読んで答えをいただいたような思いがいたしました。何よりも誰よりもこう不器用で不死だらではあっても、イエス様に従いたいという思いを忘れずに練習し続けようと素直に思えるようになりました。何でもそうだと思いますけれども、練習には必ず失敗が伴いますよね。もうやめたいと思えるほどの失敗を経験することもあります。うまくいったかと思うと、昨日あんなにうまくいったのに、あんなにうまくいったのが嘘であったかのように、また大失敗することもあります。でも練習を始め、でもその練習をやめた瞬間、もしそれが運動やスポーツならば、筋肉は落ちますし、技術も落ちますし、体力も落ちます。私自身こう10代や20代の頃は、笑うだけでもこう腹筋が痛くなるほどに筋肉がつきやすく落ちにくかったですけれども、今ではこうびっくりするほどに筋肉が落ちやすくつきにくくなってしまっていて、毎日運動しているのに、ありとあらゆるところのタルタルが取れません。最近ではこう我が家の子供たちからこう二の腕のタルタルだったり、お腹のタルタルがめちゃめちゃタルタルで気持ちがいいと、こうプニプニとこう触られてしまう始末ですね。それでも毎日運動します。それでもスリムなマッチョを目指して運動してます。それと同じようにと言いましょうか、そんなことよりもはるかに勝って、私たちキリストによって神のことをされた人たちは練習しなければならないですね。何を怒っても罪を犯さない、憤ったままで日を暮れさせない、悪魔に機会を与えないように練習することが、霊と心において新しくされ続けることであり、新しい人を着ることですよね。40歳の頃にカッと怒って、そのカッと怒った怒りに任せて人を殺してしまったモーセが、82歳になって地の上の誰にも勝って柔和だった、地の上の誰にも勝って柔和だったと民数記12章に書いてありますけれど、その言葉が印象深く響いてきます。神の愛を知り、神の許しを毎日その身に帯び、神の恵みをしみじみと感じるならば、カッと怒るその性質を捨てたい、怒るに遅く許すのに早い、イエス様のようになりたいと思うのは当然のことであって、そのために黙々と練習することも自然と身についていったのかな、モーセはそうだったのかなと思うんです。42年かかったんですね。エペソ書4章26節に戻りますが、ここにあります憤ったままという言葉、この憤ったままという言葉はカッとブワッとこう怒ることではなくて、もっと根深い怒りをギリシャ語の言語的には意味しています。この憤ったままという言葉は復讐心を意味する言葉ですね。自分の正しさ、自分が正しいということに執着し、囚われて抱き続けながら怒った状態をずっと保ち続けること、その怒りを温めて育てて育んで、必ずやその怒りを晴らしてみせる、返してみせる、ギャフンとざまあみろと、私の正しさを納得させ、理解させ、圧倒するその日を待ち望む根深い怒りを意味しているのが、憤ったままという言葉ですね。 あたかも親鳥がその卵を懐で温めて返すかのように、抱いた怒りを決して忘れることなく怒りを温め、復讐心を燃え立たせ、いつの日か必ずや恨みを晴らしてみせるという意気込みが、憤ったままという言葉の意味ですね。人が一度こう復讐心に心を囚われますと、理性もまた正しい判断もその復讐心を揺るがすことができなくなってしまいます。相打ちになってでも相手方を仕留めるまで突進、または虎視眈々と迫り、生きてしなければならないたくさんの良いことだったり、責任だったり、喜びや楽しみなどの大切なことは吹っ飛んでいってしまって、相手をギャフンと言わせる、謝ることができるならば何でもすると、それを成し遂げるための怒りを煽り、焚きつけ、助長する暗闇の世界の支配者たちに無意識のうちにその身まで売り飛ばしてしまいます。その怒り、憤り、復讐心を自分の中で正しいものとしてしまいますね。そしてできる限りまたはやれる範囲内で、その自分の怒りや憤り、復讐心のその正しさを自分の周りの人に理解してもらい、自分が正しいんだと知ってもらうために工作し始めます。復讐したい相手が悪い人なんだと、私が今復讐したいと思っている悪い人が、その人が悪い人なんだと言いふらし、自分はかわいそうな被害者であることを知ってもらい、今やろうとしていることはその人が当然受けるべき恥なんだと、罰なんだと説得して、自分は正しいことをしていると同情を募り、人々に印象付けようとしますね。そしてもしそれがうまくいかないと、その場から、その集いから離れていってしまいます。でもしその離れていった場や集いが教会であるならば、今実際そうですね、エペソ人への手紙もそうですし、コリント人への手紙もそうですし、パウロが書いた全ての手紙の書いた動機は、教会内にそういうことがあるということが手紙を書いている動機になっています。もしその離れていった場や集いがキリストの群れである教会であるならば、それはある意味怒りに駆られた霊的自爆行為にもなりかねないでしょう。自らの怒りを正当化するために、キリストを頭とする互いに体の一部分として、キリストの満ち満ちた御丈にまで成長していくところから離れていってしまうわけですから、霊的自爆行為ですよね。霊的自爆行為になってしまいかねません。もちろん傷んだ体の部位をいたわるかのように、怒っているその人の怒りに寄り添おうとする姿勢も大事だと思いますけれども、何よりもまず私たち皆が、本当に私たち皆が自らの怒りを正当化し、憤ったままにすると、その霊的自爆行為でさえも正当化してしまう執念深さが私たちのうちにはあるんだと、私のうちにはあるんだということを自覚して、怒りを温めない練習をする必要があります。マタイの福音書5章に言っていますね。イエス様の言葉です。マタイの福音書5章ですね。マタイの福音書5章21節から。昔の人々に対して、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのを、あなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、 捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。和解に努めることの大切さをイエス様は私たちにこう教えてくださっています。でどこからこの話が始まっているかと言いますと、殺してはならないという殺意から始まっています。ただの怒りではなく、その怒りを温め育み抱き続け、殺意にまでなってしまっているところからの和解を促していますね。ものすごい言葉ですね。殺意を抱いてしまうほどの怒りを覚えたとしても、怒りを抱き続けない練習をしなければならないと。どうすれば和解へと行くのかを苦慮し、具体的に思い描きながら祈っていかなければならないと言うんです。祈っていかなければならない、つまり神のご介入、神の語りかけ、神の言葉、そして同じ神の霊が、同じ神の霊がその人にも私にも働いていることを忘れずに求め探し叩く中で、下がれサタン、お前は神のことを思わず人のことを思っているという、あのイエス様の言葉、怒りに駆られている自分にあのイエス様の言葉が響いてきたならば、献金、礼拝、賛美を横に置いてでもその和解に努めなさいと教えてくださいますね。憤ったままでいることこそが全ての問題の本質だからですよね。私たちの生き様にあふれているからこそのイエス様の厳しい要求です。慈しみあふれた厳しい要求ですね。イエス様もその3年間の交渉外の中で何度か怒られたことがありました。そのことが聖書にしっかり記されていますけれども、そのイエス様の怒りは私たちの滅びてしまい、消えてしまい、いなくなってしまいという、互いに体の一部分であることを忘れてしまっているような怒りではありませんでした。逆になおもその人をご自身の体の一部分であるということをしっかりと心に刻みながら覚えながらの怒りでした。私たちにとってのお手本となるような怒りですね。マルコ3章に行ってみますね。マルコ3章5節。マルコ3章5節。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。イエス様が安息日に手をなえた人をこう癒してあげると、癒してあげようとしていることに対してイチャモンをつけてきた自称正しい人たちにイエス様は怒られました。でもその怒りは彼らをこうやっつけ、攻撃し、潰し、工作し、消してしまうような怒りではなく、その心の固くなさを嘆き悲しむ怒りでした。自ら怒りを煽り、その自らの怒りを正当化し、自分の正しさを示そうとする霊的に病んでいる神の見姿なるイエス様にまでイチャモンをつける彼らの姿をご自分の痛みと感じ捉え、痛み悲しまれました。左手の小指が痛んだならば、全身がその痛みを覚えるかのように、イエス様は彼らのことを痛みながらいたわるかのように怒られました。イエス様の怒りにはいたわりがありました。親が子をまっとうに叱った時に覚える痛み、先生が生徒をまっとうに叱った時に覚える痛み、先輩が後輩を、上司が部下をまっとうに叱った時のような痛み、友が友をまっとうに叱った時のような痛み以上に、イエス様は ご自身の体の痛みとしてイエス様を責め立てる者たちの固くなさを痛みながら怒られました。そしてそんな彼らに対する怒りを温め、溜め込み、返す代わりに視線を変えて黙って手の萎えた人を癒して差し上げるんですね。まさにローマ書5章の御言葉、私たちが罪人であった時、キリストは私たちのために死なれたことによって私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますという、あの言葉通りの姿勢で怒りを全うされました。私たちがこの世で、この社会で、またこの人間世界で、職場で、学校で、地域社会で生きている限り、怒りが湧いてこないことはありません。ないですよね。また不当に怒りを被ってしまうこともあるでしょう。でも私たちには指針があり、お手本がありますね。イエス様です。イエス様がお手本ですね。不当に怒りを被ったとしても、また怒ったとしても、その怒りを溜め込み、育み、温める代わりに視線を変えて自分の体の一部のことのように嘆き悲しみながら、行うべき愛、慈しみ、憐れみの行動を取っていく練習をするんです。イエス様に習ってですね、当然失敗します。失敗するでしょう。失敗しても、恥ずかしみを受けたとしても、そんなの偽善だろうと、そんなの演技だろうと、そういう恥ずかしみを受けたとしても、また練習するんです。第一に、まず自分という人間が、まず自分というこの人間が、言葉で言ってもわからない、こんなに分厚く神様が何千年もかけて言っているにもかかわらずわからない、イエス様を十字架にかけてしまうほどの罪人であるんだということを覚えて、そのことを忘れることなく、またイエス様に倣って、自らの怒りを正当化し、焚きつけ、相手の怒りに立ち向かっていく代わりに、祈り心を持って、神の喜んでおられる姿を想像しながら、憤ったまま悪魔に機会を与えない練習をするんです。自分の正しさを後ろにやり、主張したい正しさを飲み込み、イエス様の期待して、イエス様の期待して見てくださっている、その眼差しを心に思い浮かべながら、新しい人を切る練習をし続けるんです。お祈りいたします。天の神様、私たちはまんまと悪魔の誘惑にはまって、あなたとの関係を断絶し、あなたにその怒りをぶちまけ、自分の体のように愛していたはずの一番近いものにも怒りをぶつけるような存在となってしまいました。それでもまだ僕は、私は正しいんだと、この怒りは正当なものなんだと、この怒りを理解しない、この人が悪いんだと、イエス様を信じていると言いながらも、なおもそのことに執着してしまいます。今日御言葉を通して、怒ってもその憤ったままで悪魔に機会を与えないよう練習することを教えられました。私たちはイエス様に習いたいと、イエス様のように生きたいと、イエス様に従って生きたいと願っておりますから、どうかイエス様がどうされたのかを、またどうしてくださったのかを思い出しながら練習していくことができるよう助けてください。怒ったまま火を沈めないように、憤ったまま火を沈めない練習をいたしますから、助けてください。悪魔に機会を与えない練習をいたしますから、どうか助けてください。失敗した時には悔い改めて謝って、その人にも謝って、神のもとに帰ってくることができますよう慈しんでください。御言葉を感謝いたします。私たちを決して諦めることなく、今も共に歩んでいてくださっている救い主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。 それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。賛美歌191番になります。ご無理のない方お立ちください。どうぞお座りください。はい、それでは2024年のテーマソングを主を持って賛美いたしましょう。ご無理のない方お立ちください。
Thank you.
祝祷いたします。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に余々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。